たとえ人の子を罵る言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。本日のメッセージは許されない唯一の罪です。
おはようございます。まあ聖書を学んでおいでになって神様が愛に満ちたお方だということは私もお伝えをしてきましたし、皆さんもそう感じていらっしゃると思うんですね。で、神様は優しいお方で何でも許してくださるはずなのに、許されない罪があるとは一体どんなことなのかと、今確かにそう読みましたですよね。それは一体どんな罪だろう、大量殺人だろうか、とんでもないひどいことをしてきた、そういう罪なんだろうかと思いでしょうか。で、今日はやはりこうただ一つの許されない罪っていうのは私たちがやはりきちっと知っておくべきかなとこういうように思わされます。そこでこの一節に絞って今日はこのところからメッセージをいたしますが、第一にそれは何の罪なのか、また第二にそれが許されない罪だっていうのはどうしてそういうことになるのか、そして第三はですね、こういうことを神がおっしゃるということを通して神は何を私たちに意図していらっしゃるのかということですね。そういうことについてメッセージをしていきたいとこういうふうに思います。では一言お祈りをしてからご用意しますので黙祷しておいてください。天の父なる神様、今御言葉を前にあなたが意図していらっしゃるところが何であるのかを探っております。どうぞ語りますしもべをあなたの御心のままに正しくお語りできるように、お気になる方々も正しく理解をしてあなたの御言葉に従った歩みを全うしていかれることができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さて第一にそれでは許されない、神が許されない罪とは何のことかということをここから話をしたいと思いますが、もう一度十節をご覧いただけますか。たとえ人の子、人の子とはイエス・キリストご自身のことです。これを語っていらっしゃるお方、ご自身ですね。人の子を罵る言葉を使う者があっても許されます。しかし、聖霊を汚す者は許されません。とつまり、キリストによれば、聖霊を汚すということは許されない罪なのだということをおっしゃったんですね。じゃあ聖霊のを汚す罪って何なんですかという理解ができる必要があると思うんですね。そうすると聖霊がどのような働きをなさるのかということをやはり知る必要があります。そこで今週の御言葉をご覧いただきたいと思うんですね。主法にあります。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。つまり聖霊の働きは一人一人にイエス・キリストこそ主です、救い主ですと信じさせる働きをしておられるわけです。ですからもし皆さんが例えば胸に手を当てて、私はイエス・キリストの救い主を信じているだろうかと自問自答されて信じているということであれば、それは聖霊があなたに働きかけてくださった証拠であるわけですね。まあ、いずれにいたしましても、聖霊を汚すとは、聖霊の働きを否定していく、認めない、そういうものは許されないということだというんですね。まあ、しかしそうは言いましても、これが一体どういうことか、もうちょっと説明する必要があると思いますので、こんな話をしたいと思うんですね。まあ、二人の人物をここで想定していただきたいと思います。A と B。A は、まあ、ともかく悪人なんです。散々悪いことをいたします。空っ腹にもするわ。まあ、人を人とも思わない。まあ、そして、とうとう挙句の果ては殺人までしてしまうんですね。そして、とうとう警察に捕まって、 裁判ということになりました。情状酌量の余地はない、両親の痛みもない、彼は死刑だということで判決が下されました。刑務所にぶち込まれて死刑判決を待っているという段階です。で、その刑務所に一人の金剛の教会の牧師が行きました。まあ、こういうところが厚かましいも都市のせいだなと思うんですけれども、その話は実に染み通る話でありました。想定ですよ。両親に責められるようなことを感じたことがなかったこの悪人 A は、初めて両親の光に照らされたんですね。そうかと。自分は人を人とも思わない人の命なんてというような人間ではあったけれども、なんという罪深いものであっただろう。罪を激しく感じました。許される道がもしあるのであれば、死刑判決は致し方がない、そういうことをしたものだ。けれども、もしも私に神がお示しで許してくださる道があるのならば、その救いの道をいただきたい。ということで、イエス・キリストを救い主として受け入れたんです。懺悔の日々です。それからの生活は、死刑囚とも思えないような立派な生活をいたしました。そして死にました。これが A です。もう一人の人間 B です。この人は A とは打って変わって善人なんですね。評判はいいし、両親に責められることはまずすることはない。もちろん刑法に触れるような罪を犯したことは一度もありません。いろいろな表彰までされるような人でした。あの人は偉い、あの人は立派だ、あの人は善人だ、こういう評判でありました。この人も実は金剛の教会の礼拝に出席いたしました。N牧師の語るメッセージを同じように聞いたんです。ところがこの D は、まあ話も悪くはないけれども、まあしかしそんなに私は罪を犯してはいないし、神様を信ずるって言ったって別に神を信じなくたって今まで生きてきたし、まあ悔い改める罪なんかはまずないなと。ということでこの人は罪を認めず、従ってキリストを受け入れませんでした。やがて何度か教会にも来ましたが、同じような繰り返しでした。そして B も死にました。死んだ時には盛大な葬儀を挙げてもらいました。さあこの A と B、皆さんが陪審だったら天国の、どういう判決をつけますか？もうお話は分かっていると思います。なるほど、地上では A の方が悪いんです。D の方が立派です。でも、罪を認める、認めない。救いを必要としている、していない。こういう両親に照らされた時の態度を神は重んじていらっしゃるんですよ。どんな悪人でも救いのチャンスを提供されるのが神です。神はこの人を憐れました。そして罪を認めた A は天の御国に行くことができた。皆さんは理不尽に思われますか？しかし聖書の中に義人はいない、一人もいないって書いてあるんですよ。善人というのはいないんだって言うんですよね。百歩譲って彼が立派だといたしましょう。じゃあ立派ならば、自分の両親の光に照らされたときに、神の前に私は堂々と立っていけるというように思えるというのは、やっぱり両親のレベルが低いんだと思います。両親の意識が低いんです。だからこそそう思えるのであって、本当の意味で神の光に照らされたときに、自分も罪人だな、正しい正しいなんて偉そうに思ってはいたけれども、自分はとんでもない心の醜い面を神に指摘される、私も罪人だなと思って叱るべきなんですよ。 これが聖書の光に照らされたときに、どんな人間も思うべき、それが罪を犯している人であれ、善人という思われる人であれ、それは関係なく、神の前の一人間として、聖書の光に照らされたときに、私も罪人だ、というように思うということが、大切なんですね。これが聖霊の働きなんです。ですから、この聖霊の働きを心から受け入れて、私も許していただきたい。私も救いを必要としています。救いの道はキリストしかないと言われるのであれば、このキリストを受け入れます。というのが、神の御心である。イエス様はご自分が非難されたり、パリサイ人からも、律法学者たちも、祭司からも、また人によっては、本当にキリストを罵るような人たちもいっぱい群衆の中にもいた。そんなことはもちろん問題ではなかったんです。ただ、十字架の意味、それがわからない、受け入れない、ということは、神の前に許されないものだ、と、キリストは言っておられるということなんですね。許されない唯一の罪とは何かというと、殺人ではありません。あるいは、大変な強盗の罪でもありません。そうではなくて、神の光に照らされた時に罪を罪として認めない聖霊の働きを否定するということが許されない罪だと聖書は語っているということなんです。じゃあなぜですね、聖霊に逆らう罪というのが許されないんですか。まあ、私はつくづく人間を、また自分自身を見てきて思うことは、人間を不幸にするものは何かってやっぱり思うんですよ。確かに飲む、使うということも不幸をもたらすものの一つではあるとは思いますけれども、それ以上のものがある。それは貧乏でも、あるいは病気でもない。そうではなくて、聖書が神を神とも思わない、人を人とも思わない、自分が正しい、自分が偉いんだっていう自己中心という罪が最も人と人との争いを作るし、またその雰囲気を壊すし、そして不幸を刈り取る。つまり聖書が自己中心と言っている罪が問題だということを語っている。そこからいろんなものが発生してくるわけですね。で、この罪は自分の責任で、ある意味では買い取っているわけですけれども、しかし残念ながら人間はこの自己中心という罪、あるいは心の中に神を認めないこの罪というものも分かってはいても、そうそう簡単に、じゃあ悔い改めかって、そうじゃない。例えばこの罪一つにしても、もう人を憎みませんと言ったところでまた憎む、もう嘘をつきませんと言ってもまた嘘をつく、恨みませんと言ってもまた恨む、こういうことを繰り返していくのが人間ですね。自分の責任でそういうことを刈り取ってはいるんだけれども、この人間がもう無力である、弱いということを神は深く知っていらっしゃいます。それで人間に責任があるにもかかわらず、神ご自身の方法で救いの道を人類のために開いてくださった。それがなんと、ご自身の一人子イエス・キリストをこの世に使わして、人間が受けなければならない罪の裁きを一手にご自分の一人子に負わせて、そしてキリストが、私が犯しました、私が裁きを受けますと、あの十字架の上にかかって身代わりの裁きを受けてくださった。いわば命を懸けて神ご自身が救いの道を開いてくださった。それが歴史の事実なんですね。別の言葉で言えば、そこまで私たちのことを愛していらっしゃるんです。滅んでほしくない。永遠の裁きを受けてほしくない。何としてでも救われてほしい。という神の愛と真実と力を全勢力かけて、この2000年前のあのゴルゴダの丘に成し遂げてくださったの。 それをいらない。それを無視するということは、やっぱり最大の罪なんですよ。私の知人で、家庭裁判所に勤めている人がいました。ある時話をしていて、まあ人間の幸福とか不幸とかいう話になってですね、私は質問してみたんですね。君にとって幸福っていうのは、まあ家庭裁判所でもいろいろ見てきたやるけれども、どんなことが幸福や、どんなことが不幸やと思うってこう聞いてみたんですね。彼はこう言ったんですね。そうやな。まあ、お父ちゃんお父ちゃん、お母ちゃんお母ちゃんと言える家庭かな、こういうふうに言ったんですね。で、私はピンと来なかったんですよ。お父ちゃんお父ちゃん、お母ちゃんお母ちゃん、父を父、母を母、なんでそれが幸福なんやって。いや、僕のような仕事をしていると、ある日から父親をお父さんと呼ばない家庭を何度見てきたかわからん。今までお母さんを母と呼べない家庭をどんなに見てきたか知らない。時にオーバーハンといい他人となってしまう。時には憎み合う。血を血とも思わない。母を母とも思わない。そういう家庭をいっぱい見てきた。それは不幸だ。だからある意味で自分の父を父として、母を母として受け入れられるという家庭は幸福やって。なるほどなと。つまり、神を神として、この私を作ってくださった創造者である神を神として認める。人を人として認める。そういうことが幸福なんですよ。そしてそれを認めないということは、最大の不幸なんですね。ですから、聖書は神が命を懸けてご自分の一人を使わし、人間のせいで罪の滅びを刈り取るべきところをご自分の一人が受けてくださった。そこまでの愛、そこまでの真実、そこまでの力を持って成し遂げてくださったあのゴルゴダの丘の歴史の事実というものを、聖霊がそのことを何とかして光を当てて認めてほしい、認めなさいって言って、私たちに語りかけてくださっているところ、いりません、関係ありません、私は必要がありませんというのことほど、神に対する侮辱はないんだろうと思うんですよ。だからこそ、聖霊を汚す者は許されません。涙を飲んで、イエス様ご自身がご自分のことをそしることに対しては、それは許されるって。でも、聖霊を汚す。このことは許されないことなんだって言って私たちに言っておられるんですね。ですからね、どんな人でも許される道があるということです。刑法で前科何十犯という仮に罪を犯している人であったとしても、心から罪を悔い改めたならば、どんな人にも許される。しかし、生半可な自己義認、自分は正しいんだとしていくようなことに関しては警告が与えられているわけです。これは気をつけなければならないんですね。ですから、聖霊に使う罪は許されないって言われている理由はそこにあるわけです。じゃあ第三にそれ見て終わりますが、イエス様がこういうことを通しておっしゃろうとしていることは何なのかということなんですね。我々の常識とは違いますよね。大量殺人した者は悪い、許されない。麻原彰子は許されない、こう考えます。ビンラディンは許されない、こう考えます。今のままならそうでしょう。しかしどんな人にも神は救いのチャンスを与える。そして常識とは打って変わって、大量殺人でさえ許される。心から罪を悔い改めためるならば、最後の瞬間でも天国行くことができる道が与えられる。しかし、どんなに善人と言われる人でも、救いを拒み罪を認めないということであれば、それは許されない。こういうことを通して神が意図されていることは何かということなんですね。それは、それ以外の罪は全部許しなさいということです。 私たちはあいつは許せない、あんなことを言った人間、こんなことをしている人間はもう許せない、こういうふうに思います。でもそれが聖霊を汚す罪でないのであれば、許しなさいということです。神が許してくださったように許しなさい。私たちは自分の犯した罪とかですね、他人につけた傷というのは結構甘いんですよね。まあ以前も話をしたことがあるんですけど、10年ほど前に日本伝道会議というのがありまして、私は近くの牧師と一緒に車で一緒に出かけました。まあその中で、まあ、寄せばいいのに牧師の品定めという話になったんですね。5人乗ってですね、まあギリギリ乗って行ったんですよね。で、何々先生は一個一個忠実に歩むから、将棋で言えば、歩ですね、って言われて。あなたは、ダダダダッと進むから、槍ですね、とか、こういろいろ言ってたんですよ。で、私も、ははは、一言やから面白いと聞いてたんです。中西先生はこうなったんですよ。中西先生、なんて言うかなと。中西先生はそうですね、先輩牧師がいたんです。筆者ですね。筆者、将棋してます。医者は強い駒です。喜びかけたらですね、医者は医者でも高飛車ってガクッと来たんですけども、その先輩牧師がこう言ったの。中西先生は今はいいんですよ。今はね、マイルドでね、とか言って。でも入った頃はね、人の意見は聞かない。ザタタタタってやって、もうともかくがむしゃに積んでいく。だから高飛車って笑われたんですよ。で、私それ聞いてね、まあ、ちょっと恥ずかしかったし、笑ってもしまいましたけど、こう思ったんですね。おそらく入った時に、確かに人の意見も聞かなかっただろう。そして、ひょっとして自分も誰かに傷をつけただろう。しかし、10年前ですから、もう今、20年ぐらい経ってから言うんです私。その時言わなかったの。言えるようになって言ったんですよね。そのことからですね、私たちも例えば自分は人をあんまり傷つけてないはずだとかね、人に対してひどいことをしてないはずだとか言っているっていうのは、自分もまた逆の場合にはどうか。傷つけられたことはきっちり覚えてますよね。ものすごく近い関係ならばいざ知らず、ちょっと普通の関係だったら、あなたが仮にある人からひどい言葉とか態度を受けたときに即言いますか？ちょっとあんた何て言うの？やめてそれ。許されへんわあんたって言います？言わないですよ。ムッとなりますよ。ムッとなっても腹ガーッに辛抱して何にも言わない。でも家帰ってから思うんですね。もうあの人は絶好お付き合いせん、こうでしょ。私たちが傷ついたことはその人には言わないんですよ。だとしたらですよ、自分がつけた傷もあるはずですよね。相手も言わないんですよ。そういう関係でずっと手にしか過ぎない。だとしたら、私はそんなに悪いことをしてこなかった、してこないはずだっていうのは、ものすごくいい加減なレベルでものを考えてるっていうことでしょ。そう考えていったらね、イエス様が聖霊を汚す罪、許されないと言われてきた奥の意味が分かってくるんです。それ以外のことは許しなさいということです。あなたがいろんなことで傷ついたり、許せなかったりしたこともあるでしょう。しかしあなたもまた誰かに対してしてきたんですよ。ただそれはあなたは知らなかった、聞かなかった、あるいは聞かないようにしてもらっていたかもわからない。 そらノイローゼになりますよ、本当に聞いたら。例えば私がですよ、自信胸張ってですね、そんな罪を犯してないと思ううち、じゃあ中西さん、あなたのね、ちょっとお付き合いしてってから全部集めてみますから、その人があなたにどんなことを言われたり、どんなことをされたか言って、何言ってもいいですか、ほんまにいいですか、いいよって言って聞いたら、もうやめてーってなんだ。それほど私たちは自己中心なんですよ。それほど自分が見えてないんですよ。受けたことは覚えてる。だからそれ以外の罪は許しなさいということなんです。私のような仕事をしてるとね、おぎゃーと生まれてから死ぬまでのお仕事でしょ。そして人間死ぬ前にね、きちっと清算しておきたいという気持ちは何人かの方々臨時の場に立ち会ってきて思ってきたことなんですよ。第二夜においでになると思いますが、水上慶次郎さんのお母さん、水上恵美子さんという方が、まあ今から4年前に天に召されたんですね。82歳でした。で、先に息子さんの慶次郎さん、それから奥さんの真澄さんが洗礼を受けられたんですね。そして両親のためにとひたすら祈ってこられたんです。お母さんは1988年にですね、心臓総合弁膜症といって8時間に及ぶ大手術を展示で行われたんですね。そしてその手術が終わってからまだ意識が戻らない、そういう中である時夢をご覧になったようなんですよ。その夢というのが実は義理のお母さんの夢なんですね。実は実のお母さんが早くに亡くなられて、そしてお父さんが再婚された。で、恵美子さんにしてみればお母さん、実のお母さんとの関係は非常に良かった、優しかったお母さんでもあったので、義理のお母さんもとても優しかったようですけども、この小学生の時代にこの義理のお母さんを受け入れられなかったんですね。で、ある時義理のお母さんが娘のために、恵美子さんのためにと思ってランドセルを買ったらしいんですよ。で、プレゼント、昔の時代ですからランドセルって言ったら高級なものですよね、高価なものです。ところがそれを放り投げていらんって言ったんですね。で、そういうことをしている間にもうともかく早く結婚したいということで、ご主人と結婚されて刑事女さんが生まれてという形で生活してこられたんです。でね、1988年に手術をしてということは言いましたけれども、手術が終わってからですね、実は妹さんがお見舞いに来られたんですけど、その時にずっと黙っておられたようなんですよ。そして1992年になってから4年後ですけれども、もう病気も癒えて生活が元通りになられたんですけれども、その時妹さんからですね、お姉ちゃんと、実はね、 あなたがね4年前に手術してた時にね、言おうか言おうまいかと本当に悩んだんやけどもね、その時は言えんかったと、実はあの義理のお母さんが亡くなってはったんや、まあ交際がなかった。それでその時にですね、夢に現れた話をことを思い出すんですね。その夢枕にその恵美子さんのところに現れて別れを告げたっていう、寂しそうに別れを告げた。自分は別れも言わないままじっと黙ったまま後ろ姿を見た、そういう夢だったんです。その時にひょっとしてあの夢に現れたのは、よく正夢って言うけれども最後の時であったのかなと思った時に、たまらない気持ちになったんです。それで2000年になりますが、2003年 また再び入院をされました。八尾の病院に入院をされたんですけれども、その時に入院をしながら悩みが始まったんですね。それは先ほども言いましたように、義理のお母さんに対する冷たいひどい態度、夢にまで現れたお母さんであるとしたならば、そのお母さんに対して何の悪かったねということを、許してほしいということを言わないままに自分が過ごしてきた、その罪が悩まされたんですね。そして息子さんを通じて私に、中西先生にちょっと来てもらいたいというお話になったんですよ。で、一対一で私はお話を聞くことになりました。で、先ほど実は私はどないしても死にきれない話がありますと。それは義理の母に対して私が小さい時にした態度です。ひどいことをしてきた私です。義理の母は今から考えたら優しい母だったと思いますけれども、その母に対して自分はひどいことをしたままでずっと来たんです。今こんな病気になってどうしてもこの問題を解決したい、解決せな死にきれませんとおっしゃったんです。で、私がよく言ってくださいましたと。今もしお母さんが生きていらっしゃったらここでお詫びをされたらいいですけれども、もういらっしゃらないだとしたら、あとできることはたった一つしかない。それはそのお母さんをお作りになった生ける誠の神にお母さんに謝るように、失礼なことをそのまま言ってお詫びをしてください。そして許してくださるイエス・キリストを我が救い主と信じていただきたい。もうその時点では心が整っていました。はい、そうしていいのであればそうさせていただきますということで、イエス・キリストを救い主としてお受け入れになったんです。そしてその年の5月21日に病床宣令をお受けになったんですね。やがてご主人も導かれ、一族がクリスチャンホームになっていったんですけど、こういうことをこう見てくるとですね、許す、許される、いろんなことがあると思いますけど、人間はそれを持ったままで生き切っていくっていうことは最後にはできなくなってくるんですね。どこかの時点で許していただきたい、許しますということが必要なんだと思うんですよ。なぜならば私たちはイエス・キリスト様によって許されたんです。ひどい罪も無意識の罪も全部許していただいたんです。そのことが分かるものとして、私たちはあのことは許せない、このことはもう、どうしてだって許せないんだ、許さないんだというのは違うということなんですよね。もう一度一節ですけれども、この聖書の意図、イエス様がおっしゃった意図、それが何であるか、よく理解して歩んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、どんな罪も許されます。しかし聖霊を汚す罪は許されません。この一節の短い御言葉の意味するところが何であるかをお話をさせていただきました。あなたは十字架において私どもの全ての罪、意識すると意識しない罪も含めて全部を許してくださる、あの十字架の道を開いてくださいました。ただイエス・キリスト様を我が罪からの救い主と信じるというだけで全てを許してくださったという、なんという恩寵でありましょう。そのことが分かっているにもかかわらず、この小さなあのこと、この小さなこのことということで許しがたい思いを持って生きているということは、なんという矛盾でありましょう。天のお父様、どうかこれらの罪を指し示されたならば、あなたの御心にかなって生きていくことができますように。 あなたが許してくださったように、私どもも許し、許され、進んでいくことができますよう、心からお祈りをします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。